今日は教会が大切に守っている聖餐式の起源となった最後の晩餐の記事をご一緒に学びたいと思います。で、最後の晩餐については4つの福音書すべてに記されております。また福音書だけではなくて使徒パウロが書いた手紙の中にもその聖餐の起源となる言葉が記されております。で、これらのことからこの聖餐式のもとになった主の晩餐は古代の教会において非常に重要なものであったということが分かるわけです。で、今日に至るまでヨヨの教会において聖餐式は最も大事なものとして守られ続けてきた、そういうふうに言うことができるのであります。14節に時刻になったのでという言葉があります。時刻になった、あるいは時間になったということがまず出だしのところで示されます。で、この時刻とは何かということでありますけれども、これは日没を指しているわけです。夕方の日没で、ユダヤの一日は日没、すなわち夕方から始まるということを前回もお話をしたわけであります。で、日没からこの杉越の祭りの日になっていくわけです。で、そしてそれだけではなく、この神の用意した時をも指し示しているというふうにもこう考えられるわけです。神が私たち人間を救うために用意なさった時といいますか。で、それは歴史において最も重要な時というか、すなわち時の中心とでも言うべき、そういう時が来た。そのことをこの時刻になったという言葉は言い表しているのだろうと思います。杉越の祭りはユダヤ人にとって最も大事なお祭りでありました。で、そしてそのユダヤ人はこの祭りというものを各家庭で大事に守ったわけです。各家庭で羊をほふり、家長が、家の長ですね、主が杉越の食事の意味を家族に話すわけです。伝えるわけですね。で、それと同じように今この場面においてですよ。イエスがこの食事の席に着かれ、イエスが家長の役目を果たしておられるということである。14節のイエスは食事の席に着かれた、使徒たちも一緒だったという言葉はそのことを表している。このイエスの12人の弟子たちのことがここでは使徒というふうに言われています。使徒っていうのはこれは初代教会の指導者のことですから、まだ初代教会というのはこのイエスの死後、イエスの十字架と復活の後始まっていくわけですから、本来おかしいわけですね。ですがここにはすでに教会で行われていた聖餐式というものが、この言葉にこう反映されている、映し出されているということができるわけです。次越の祭りの時は家長は出エジプトの出来事を家族に教えたわけですね。今ほふっている羊、それはあのエジプト脱出の時、その血を、羊の血をイスラエルの民の家の柱に塗っておくと、この滅びをもたらす天使がその家を通り過ぎていって、自分たちは助かる。 でしかしそれを塗っていなかった羊の血を塗っていなかったエジプト人の家では長子がことごとく死んでしまったという、まあ、そういう話なんです。杉越しですね、杉越しの祭りっていうのはそういうこと、災いが杉越しで、そういうことがあったものですから、エジプトの当時のファラオがですよ、この奴隷であるイスラエルの民がこうエジプトを去るのをこう許すわけですね。でそういうことがあって、こう出エジプトという出来事がこう始まっていくわけです。でその出来事を記念して、イスラエルの人々はこの杉越しの祭りっていうものを本当にこう大事に守り続けたわけであります。でしかしイエスはここでですね、そのユダヤ人の杉越しの意味っていうものを伝えたのではなく、新しい意味をそこにこう加えたというか、新しい意味をイエスは弟子たちに教えられたわけです。15節でイエスはこんなふうにまあおっしゃったわけですね。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願って言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。で、ここに、まあ、イエスの切なる思いっていうか、そういうものがこう込められていると思うのです。イエスは弟子たちと共に杉越の食事をしたいと切に願っていた。なぜでしょうか。それは十字架の死を前にして、このもう明日にはこのイエスは十字架にかかるわけですね。最後の晩餐ですから。この十字架を前にしてですよ。その十字架の死というものにどういう意味があるのかを、この杉越の食事の席でイエスは弟子たちに明らかにし、それをしっかり、まあ、理解してもらいたかったから、イエスはこの食事を共にしたいと切に願っていたというわけです。ユダヤ人たちは杉越の祭りを通して何百年何千年もの間、出エジプトというこの主なる神の救いの出来事、救いの技というものを、まあ、覚え続けてきたわけです。でしかしイエスはここで弟子たちにその杉越の意味を、このエジプトでこういうことがあったからというふうなことで、そのことをこうお話したということではなくて、生産の意味をここで、まあ、教えておられるわけですね。でそしてこれは世々の教会において生産式が行われるたびにイエスの十字架の死による贖いの技を思い起こすことをも、まあ、こう望んで、いらっしゃるわけであります。イエスはこの食事を通して、一体イエスが誰であるのか、そのことを、まあ、弟子たちに示そうとされたわけです。弟子たちは約3年余りですね、イエスと寝食を共にしてきたわけです。イエスの教えを毎日のように聞き、そしてイエスの行いを常に間近で見てきたわけです。で、しかしなお、そのイエスの本質っていうか、イエスとは一体誰であるのか、そのことについて十分に理解していたわけではなかったわけです。あるいは弟子たちは自分たちの期待っていうものをイエスに押し付けていたかもしれない。このイエスに従うことで何か自分たちにとって都合のいいことが起こるのではないか、そういう人間的な思いが彼らの中にはあったかもしれない。 この21節でイエスを裏切る者のことが言われているわけですね。名前まではここには記されていませんけれども、これは明らかに前回学んだあのイスカリオテのユダのことを言っているわけです。で、彼はどうしてイエスを裏切ったのか、前回もそのことについて、お話をしたわけですけれども、おそらく自分の期待していたものとイエスの本質っていうものが違っていたっていうか、それがずれていたからだと考えていいわけですね。私たち人間っていうのはどこまでも自己中心的であり、その人が自分の期待したようなものでなかった場合、往々にして失望し憎しみを抱くということがあるわけです。イエスを裏切ったのは直接的にはユダでしたけれども、他の弟子たちもイエスに対して正しい理解を持っていたとは言えないわけであります。福音書を読むと常に弟子たちの無理解、弟子たちが理解できていないっていうことが繰り返し表現されているわけです。24節以下ではですね、他の弟子たちが誰が一番偉いのか、そういうことを言い争った記事が出てまいります。で、そのような言い争いが繰り広げられる今、イエスはまさに弟子たちのために、あるいは人々のために自らの命を捧げようとしていらっしゃる、その時に自分たちの中で誰が一番偉いのか、そういう言い争いが繰り広げられるというところにも、このイエスを正しく理解していない弟子たちの姿っていうものが現れていると思うのです。で、イエスはそういう弟子たちのために、この聖餐の食事を通してご自分の本質っていうものを明らかにされた。で、それが今日の箇所であると言っていいと思います。で、さらにはこのことを通してですね、いよいよの教会がこの聖餐式の大事さっていうものを確認をしていると言ってもいいわけです。で、19節20節はいわゆる聖餐聖典の言葉というふうに言われます。初代の教会の中で聖餐式の時に読まれていた、そういう式文で、私たちの教会でもこれを用いているわけ。19節を見ますと、それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体であると。私の記念としてこのように行いなさい。聖餐式で食するパンはイエスの体であるというわけです。カトリック教会ではこのパンは、そこで裂かれたパンは本当にキリストの体であるというふうに理解するわけです。いわゆるその実体変化の説を取るわけですね。聖体というふうにカトリックでは言うわけです。で、しかし私たちプロテスタント教会ではそれとは違うわけですね。パンはパンのまま、パンはキリストの体そのものではなくて一つの象徴である、そういうふうに私たちは理解をしております。で、宗教改革者のカルバンは、その裂かれたパンに 信仰を持って預かるときにのみ意味があるということを、まあ、主張したわけですね。ではどういう意味があるのかということでありますが、あなた方のために与えられるとイエスはここで言われたんですね。あなた方のために与えられるものなのか。キリストの体はそういうふうに私たちに与えられるものなのかということであるんです。具体的に何が与えられるのかということでありますけれども、ヨハネによる福音書の6章の51節以下を見てみますと、ヨハネによる福音書の6章ですね、の51節、新約の176ページですけれども、そこを見ますと、まあ、こんなふうにイエスは言われるわけです。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことで、すなわちイエスの体であるパンを食べることによって命を変える。この命、私たちが生まれながらに持っているこの世の命のことではない。この世の私たちがいつかこう死んでいく、滅びていく、終わっていく命ではなくて、神の国を受け継ぐ命のことなんです。いわゆる本当の命、永遠の命でもいい。そのヨハネ福音書6章のその後の54節には、私の肉を食べ私の血を飲む者が永遠の命を得て、私はこの人を終わりの日に復活させるから、というふうに記されています。イエスはこの最後の晩餐においてパンを取って弟子たちに与えるわけですけれども、その時これはあなた方のために与えられるもの、そういうふうに言われています。そしてその後、このすぐ後に、それは死んでいたのです。イエスの十字架の死は弟子たちのために、弟子たちに新しい命を与えるためであるということである。で、そしてこの弟子たちとは言うまでもなく、イエスを主と信じるキリスト者すべて、私たちを含む十分者すべてのことである。イエスは私たちのために、私たちの新しい命を与えるために十字架にかかってください。で、私たちが聖餐式においてパンを食するのはこの記念のためであるわけです。記念というのは、もともとの意味は、これはヘブライ語でもギリシャ語でもそうですけれども、思い起こすとか想起するという、そういう意味の言葉です。杉越の祭りも、あの出エジプトの出来事を記念する祭りでありました。最初に申しましたように、それは過去に神がイスラエルの民を救うために行われた出エジプトという技を思い起こすためであったわけですね。そしてその杉越の食事が今や イエスの死の意味を思い起こす食事になったということであるわけです。過去の過ぎ越しっていうものは、それはユダヤ人だけの救いであったのだけれども、今ここでイエスがなさっておられるこの聖餐は、ユダヤ人のみならず、すべての人に分け隔てなく与えられる食事であるのだ。で、聖書はそのことをこう指し示していると思うんですね。で、20節に、食事を終えてから杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。イエスはここで杯のことを新しい契約というふうに言われた。新しい契約ということが言われるということは、当然古い契約というものがあるわけですね。で、その古い契約とは何か。これは出エジプトの指導者となったモーセを通して、シナイ山で神がイスラエルの民と結んだ契約のことを指しているわけですね。旧約聖書はその古い契約に基づいたもの、だから旧約というふうに言うわけです。で、それに対して新約聖書は主イエスの新しい契約に基づくものということであるわけです。で、この古い契約に代わって新しい契約がイエスによって与えられた。で、そのこと、新しい契約が与えられていくんだということについて、旧約の預言者エレミアがこういう預言をしているんですね。旧約のエレミア書の31章の31節以下ですが、旧約の1237ページになります。エレミア書の31章の31節から33節のところですね。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。もう少し、読みますけれども、その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。こういうふうにイエスの生まれるもう何百年も前にエレミアという預言者が、この古い契約ではなくて新しい契約が与えられるということを、預言をしていた。で、そのことがイエスによってまさにこう成就するわけであります。で、契約ってのは、これは2者の間の2つのものですね。2者の間の約束事であるわけですね。さっきエレミア書の中に、 私が彼らの主人であったにもかかわらずという言葉が先ほどのところにあったわけです。私が彼らの主人であったにもかかわらず、でここではそのエレミアではですよ、エレミア書では神が夫でありイスラエルが妻として、比喩的にこう語られているわけですね。神とイスラエルとの契約を、いわば夫と妻の関係、その間での約束に例えているわけです。でしかしイスラエルはですよ、夫である神との契約を破ったというわけです。すなわち神の戒めに従うことがなかった。それゆえ契約は人間の側というかイスラエルの側から破棄されたわけです。破られていった。でしかし神はそれによってそのイスラエルの民を、すなわち人間を見捨てたのではなくて、イスラエルだけではなく、むしろもっと広く全人類を救うために御子イエス・キリストをこの世に送り、イエス・キリストの十字架を通して新しい契約を打ち立ててくださったのだと、そういうふうに聖書は語るわけであります。契約っていうのは、先ほど申しましたように二者の間の約束であります。古い契約では神と民族としてのイスラエルとの約束であった。でしかし新しい契約はいわば神とキリスト者との契約に他ならないわけであります。では私たちキリスト者はですよ、そういうふうにこう契約を結ばれたものであると聖書は語るわけですけれども、神に対してどんな義務を果たしているだろうか、あるいは責任を負っているだろうか、でそういうことをこう考えさせられるわけですけれども、結局のところ何もないわけです。私たちが神の前に誇れるものっていうものは何もない。すべてはただキリストが私たちに代わって成してくださった、そういうことであることを思うんですね。で、したがってこの新しい契約っていうのは、この二者の間の相互の約束というよりは、むしろ神の側の一方的な約束に他ならない。こう言わなければならないと思うんですね。私たちはただこのキリストを信じるだけで契約の相手とされているのだというふうに捉えるべきだろうと思うのです。私たちが神の前に自分にはこういう資格があるとか、こういう誇るべきものがある、だから契約を結びましょうというふうなものではなくて、私たちの弱さや罪にもかかわらずキリストのゆえに、ただ神の憐れみのゆえに一方的にそのような契約が与えられているということであるわけです。聖さんは私たちに与えられた恵みであるということを今日、改めて覚えたいと思います。パンを十字架で裂かれたキリストの体、そしてブドウ酒をキリストの流された血、そういうふうに信じるだけで私たちは新しい命に入れられる、そのことを信じ、深い恐れと感謝を持ってですね、その恵みを深くかみしめる、そうした信仰の歩みっていうものを共々に続けてまいりたいというふうに思います。